タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。まあ、本日なんですけれども、最近税理士を探しているっていう相談だったり、どんな税理士さんがいいんですかっていうような相談を受けることが増えてまして、で私も税理士の資格を持ってますので、どういうふうな形でね、考えていけばいいのかっていうことについても、普段そのお客さんと話をしているときにどういうアドバイスをさせていただいているかっていう話もね、させていただければと思っていますので、お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種。
改めまして、タオモトです。よろしくお願いします。先ほどね、少し、冒頭で申し上げましたけども、税理士さんをどうしたらいいんですかっていうような相談っていうのが、ありまして、どういうふうに、ね、考えていくかっていうのを少しお伝えしたいなというのが今日の、お話です。相談を目の前で受けてるっていうことは、知人なのか、専門相談でお会いした初めての人なのかは、様々ですけれども、そうやってご縁をいただいてね、お話をしてるんで、じゃあ田尾本が受ければいいじゃない、私が受ければいいじゃないかっていうような話なんですけれども、これもね、後々のそのどういう税理士さんを選ぶかっていうところにもつながっていくんですけど、私は基本的に法人のお客さんっていう会社のね、税金を中心にお仕事をさせていただいているので、例えば不動産のオーナーとかね、個人で事業をしてますよという方とか、あとは相続税の、どうしたらいいですかっていうご相談であったりとか、そういった方に関してはちょっとお引き受けができないですっていう話をして、じゃあどういう税理士さんがいいのか、考えてみましょうかっていうことでご相談に乗るっていうケースが、多いかなというふうに思います。なんか税理士さんにも本当にいろんなタイプの人がいて、で、私は、生まれは広島なんですけど、20代の頃は11年ぐらい東京にいて、で広島に30歳で戻ってきて、そこから税理士事務所で勤めて、36の時に独立して今があるという形なので、正直30歳で広島に帰ってきた時は相当ビビってましたよ。税理士ってすごいなんか怖い人が多いんじゃないかとか、硬い人が多いんじゃないかとか、なんかすごくそう思ってたので、ドキドキしながらね、広島に帰ってきて就職活動をしたっていう記憶がねあるんですけど、正直税理士試験に合格をしたら税理士会に登録するんですけどね、中国税理士会っていう、こう広島県を中心とした中国地方 の、 税理士会に所属してみての感想としては、本当に優しい人が多いなっていう印象です。もうほとんど皆さんと言ってもいいぐらい優しいし、何でしょうね、話してる分に特に緊張することはもちろんありますけども、なんかそんなに嫌だなとかいうことはまずないかなという気はしてるので、ただその目の前にいる優しいね、税理士さんが税理士同士身内だからこその優しさであって、お客さんには結構厳しいとか、税務調査の時に税務調査官にはものすごい厳しいとかっていうのはやっぱり聞くのは聞くので、そういったね、仕事では厳しいっていう方もいると思いますから、 最終的には人と人なのかなという気はしなくもないんですけども、そこのね、じゃあ結局最終的に人と人なのかよっていう話で終わるんじゃなくて、なるべくなら税理士さんにお願いするんだったら確率を上げたいというか、自分に極力ね合った人にお願いするのがいいと思うので、その探し方っていうのを、お伝えできればなというふうに思ってます。税理士にお願いするっていうと一番が確定申告ですかね。今この放送日が2月なんですけど、2月3月3月15日が期限で確定申告をするっていうのが個人事業主の方のね所得税の計算ってなってますから、それをお願いするっていう方と、あとはこう親族の方がね、お亡くなりになりましたと。でお亡くなりになりまで相続ですよね。相続日から10ヶ月以内に相続税の申告っていうのをしないといけませんと、そうするとそんなにこう毎年毎年起こるようなことではない。人によってはね、一生に一度二度っていうような経験のね相続税の話なので、誰に相談していいんですかっていう単発のね話になったりします。あとは私のように法人会社をメインにしてるっていうところに関しては、会社の税金どうしたらいいんですか、ね、会社の方は決算っていうのが特にその決まってないので、会社が決めたね、1月末なのか3月末なのか5月末なのかっていうのを決算に向けて作業していくっていうようなことになりますから、その税理士さんはどうやって選ぶんですかっていうような話ですね。で、特殊なっていうことになると相続が特殊かなっていう気がします。相続は本当さっき言ったように毎年あるものでもないので、なんかその時にどうやって誰を選ぶんですかっていう話ですね。で、特殊だからこそというか、インターネットでやっぱり今は検索する人が多いと思う。その中国税理士会のホームページを見て、税理士さんを探す、直接探すとか相談に乗ってもらう、どなたか紹介してくださいよっていうのもあると思いますし、商工会議所とか、広島市役所とか、税務署とか、いろんななんかその相談会みたいなのをやってるんですよね。それは2月3月の確定申告の時だけじゃなくて、商工会議所はもう毎週火曜日午後にやってますし、広島市もよろず相談ということで、こっちは年に1回かな、11月ぐらいだったと思うんですけど、そこに行くと当然資格を持った税理士がいますんで無料で相談できるっていうのがあるんですよね。で、そこに行って話してみて、この人いい人だなって思えば頼むっていう時もあります。ただ一般的に、どうなんだろうな、ね、インターネットでやっぱり探してとかっていう方が多いんじゃないかな。ホームページを見てとかですね、セミナーをやってるチラシが入ってたんで、そのランディングページとかチラシを見て選びましたっていう人もいると思うんですけども、相続の場合っていうのはやっぱり相続を一番最初に打ち出してるところはやっぱり相続が得意なのかなっていう印象はあります。ちょっと税金の部分ばっかりでちょっと専門用語が並んでしまったらごめんなさい。なるべく分かりやすく伝えようとは思ってるんですけど、法人税とか所得税っていうのは会社が利益出した時にかかる税金なんで、利益に対してね、目は赤字だったらかかりませんよって話です。利益が出たからそれに課しましょうよ、毎年計算しましょうよっていう話の税金なのに対して、相続税っていうのはそのお亡くなりになった人が資産、財産を持ってたらかかってきますよっていう、財産に対する税金なんですよね。で、財産のことを資産って言いますけど、資産税っていう言い方をするので、ホームページを見たときにこう資産税に強い税理士ですっていうような言い方があると、大体相続の実績が多いかなとか件数やってるのかなっていうような見方でいいと思います。資産税っていうのも別に相続だけじゃなくてですね、亡くなった時に相続税ドカッとかかるんなら、こう生きてるうちに財産移しちゃおうよっていう風な考えをする人がいるので、なんかそれを防止するために贈与税っていうのがあるんですよ。むしろ何でしょう、相続税よりも税率高かったりするので、悪さできないようにっていう風なね、ニュアンスが込められてるんですけど、じゃあ 元気なうちにとか病気になってね、あの生きてるうちに財産を移しましょうよって言ってどんとこう不動産とか名義変えちゃうと、あの不動産の名義登記を変えると税務署の方にも連絡が行くので、これなんでね相続でもないのに移してるんですかって言うと、こう贈与ですってね、贈与で不動産を送りましたって言ったら結構な贈与税がかかりますよっていうことで、あの資産税っていうのは相続税以外にも贈与税とか、あとはまあ売った買ったの話ですよね、土地売りました買いました、でも贈与じゃないけど、1000万ので買ったね建物を2000万で売りました、ちょっと極端な例ですけどね、1000万で買ったものを2000万で売りましたって言ったら当然1000万の利益が出る、まあ、あの売った時の利益が出るので、それがあの譲渡所得税って言って、それもあの資産にかかるんで資産税っていう言い方します。だからまあ資産税が得意ですよって言われると、持っているものを売った時かあげた時か亡くなって誰かが引き継いだ時か、まあ、そういったね資産にかかる税金に強いですっていうことなので、よくそうだな、あの生前対策、生前っていうのは、生きている時のね、あの亡くなる前っていうことですけど、生前対策、生前贈与とかの対策を した上でっていうことを考えると、まあお元気なうちからそういう資産税に得意な先生にお願いをするっていうのはいいのかなという気はしています。まあ、当然ね、亡くなった後にどうしようどうしようって言って、インターネットで例えば広島税理士っていう時に広島税理士相続とか資産税とか、まあそういったね、あの検索の仕方をするのかなという気はしています。であとは何でしょう、年齢的なものだったり、こう開いた時に事務所の人数であったりとか所長さんの年齢だったり、まあ、人数が多ければね、あの所長さんじゃなくて担当者がつくっていうのがあのよくありますから、まあ、所長さん自体はご高齢でも担当者若い方がつくっていうこともよくあります。まあ、どういう方がねあの来るかは、まあ、やっぱりそこに関してはわからないですけど、あの所長さんがいるのは確実なので、あのどういう方にお願いしたいのかなっていうようなところですね。で、まあ、これはあの相続に限ったことじゃなくて、法人とか所得に関しても同じことが言えるんですけど、あの OB の方っていうのがいらっしゃるんですよ。 OB っていうのはあの税務署の OB です。税務署上がりとか国税 OB とかいろんな言い方しますけど、あの税務署に勤めてる方もあの何年だったか25年かな、その今長いことそこで勤めた人っていうのは税理士の資格がもらえるんです。なのでその税務署で税務調査やいろんなことをされた方が引退をして、その後はあの税理士として活動してますよっていう方も多くいらっしゃいます。でまあそれをホームページで見てわかるかどうかと言われると、やっぱりそのそれを打ち出している方もいらっしゃいます。国税で勤めていたから税務調査対策はバッチリですよっていうようなあのことを打ち出してホームページを作っている方もいらっしゃいますし、まあそういったね、あのどうしてもその何年も働いてからじゃないとなれないっていう意味を込めると、あの20代とか30代で、国税 OB ですっていう人はいないので、まあ、もしそのなんだろう、国税 OB で20代30代っていう人がいたら、何年か税務署では働いてるけど自分で勉強して税理士を取ったっていう人はいるとは思いますけどね。その税務署の経験もあるし、税理士を自分で取って税理士になりましたっていう人と、まあホームページなんかで国税 OB ですよって言って書いてる人は、まあやっぱりその長くね勤めて、からっていう人が多いと思うんですけど、まあ、そういう人にお願いをするとやっぱり税務調査に強い、税務調査に強いっていうことは税務調査でどこを見られるかが分かった上で対策をしてもらえるので、なんかそういう強さがあるのかなという気はしています。まあ、逆にそのなんだろう、作業ベースで言ったらっていうところは、若手の人だったりとか、あの組織として動いてる税理士さんの方が強いのかなという印象はありますかね。だからまあ一長一短と言ったらちょっとあまりに一括りになりすぎるかもしれないんですけども、あの私が以前勤めていた、一般企業の時っていうのは なんか非常に大きな上場会社だったので、あのセカンドオピニオン、サードオピニオンって税理士さんが5人ぐらいついてたんですよね。で5人ぐらいついてるっていうことは、やっぱりそのいろんな税理士さんタイプがいて、同じような税理士さん5人抱えてもお金が出ていくばっかりなので、法人のことを相談する人がいたり、国際税務って言って国際の、ね、世界の税制について詳しい人がいたりとか、国税 OB の人で何かこう 税務調査が入った時には、対応してくれるとか、そういう、ね、形で振り分けてたんだと思います。まあ、もちろん昔からの付き合いでっていうのもあったと思うんですけど、なのであのそういう、ね、大きな企業とかもそういう使い方をしていると。で、まあ、小さなって言ったら言葉があれなんですけど、あの、ね、中小零細企業とか、あとその、ね、個人で相続でお願いするときに2人も税理士さんお願いはなかなか、ね、金額的にも上がってしまうので難しいと思うので、1人に絞るって言ったときに、まあ、そういう国税 OB という、ね、あの調査のことも踏まえてお願いをするのか、日頃のやり取りとか作業をスピーディーにスムーズにストレスなくやってもらう税理士さんを選ぶのかとかね、そういう基準っていうのもあろうかなと思っています。ちょっと一旦休憩挟みたいと思います。というわけで後半もですね、引き続き税理士さんの選び方ということで話をしていきたいと思います。まあ、いつもねゲストを呼んで話をしたりとかっていうね、まあ、途中で休憩挟んで話をガラッと変えたりっていうこともあるんですけど、あの一人でずっと喋ってるんで、なんか自分のための休憩かなっていうような気もしてますけどね。まあ、状況からマスクをしてるっていうのもあるんですけれども、まあ、この手の話は本当にいくらでも話ができる内容ではあります。どういう人を選ぶのかとか、ね、あの所得法人で国税 OB の人、地場の人っていうのは昔から広島でやってる人とか、私のように、まあ、20代の頃は東京で東京のそういうね、あのいろんな会社とか税金のことを見てきて広島に戻ってやってるよっていう人とかね、あのいろんな方がいますので、まあ別やっぱりその税理士さんを選ぶっていうのもかなり慎重にする方多くて、まあ、した方がいいと思うんですけど、まあ、なんでかっていうと、やっぱり通帳からね、何から固定資産から全部を見せるわけなので、あの全部見せて計算してもらって、やっぱこの人をちょっとって言って、じゃあ来年また変えて、またその来年も変えてみたいなね、あのやっぱり変えるストレスの方が大きいと思ういますので、やっぱり長く付き合えることが前提にね、やっていけるのが一番いいんじゃないかなという気はしています。で、まあ、相続とか、ね、資産税に関しては先ほど申し上げたようにまあ税金の世界の中でも特殊なものなので、それを謳っているところが強いのかなという気はするんですけど、まあ、法人とか所得税ですよね、個人の人とか法人っていうのはオーソドックスという、まあ、なんだろうな、税理士の中でもオーソドックスというか、それが当然できるでしょうっていうような、あの話になります。まあ、相続が得意だけど個人やってますよ、法人やってますよっていうのは当然あります。それぐらいやっぱりスタンダードな税金だし毎年やるしっていうような話なんですけど、まあ、そうなった時にはやっぱり年齢で見るのか、組織で見るのか、国税 OB にお願いするのかとか、あの一回こう無料相談に行ってみて話してみて考えるとかね、あのいろんなやり方があると思います。私は先ほどね法人を中心にやってるっていう話をしたんですけど、別に個人が嫌い、所得税が嫌いだからやってないっていうわけではないんですよ。所得税もやってるんですけど、あの一つの思いっていうのがあって、あの経営者のストレスって、あの経営者ストレスっていろいろあるんですけど、1番がお金のストレスだって言われてて、まあ、2番目が人とかね、で3番目が方向性ビジョンの話だったりするんですけどね、 お金の悩みですごく悩んでる人が多いんであれば、まあ、そのお金の流れ、キャッシュフローって呼ばれるものを、この先も見れるように、近未来の3年後1年後はこういうお金の流れになってて、3年5年後計画を立てた時にその計画だったらこういうお金の流れになりますよとか、まあ、そっちを重視して経営者のストレスを軽減したいなって思ってるので、そうするとやっぱり定期的に関わらないと分かんないんですよね。こう毎月関わっていかないと、その要は過去の数字もきっちりきっちり定期的に見れるとか、現在の状況が分かって未来の社長が何を思ってるかが分かるっていうことを考えると、毎月会って話をしたいなっていうふうに思うので、そうなるとまあ要はね、報酬の話になってしまうんですけど、毎月関わるんだったら毎月報酬が発生してしまいますっていうところです。そうすると個人で例えば不動産のオーナーの方なんかでもうその固定の人っているんですよね、収入が。例えば、部屋が 10部屋あります、月5万円ですって言ったら月の売り上げって50万なんですよ、不動産収入がですね。で12ヶ月したら600万、600万っていうのがもう大体分かってて、で人が出てったり入ったりするとその都度敷金の清算があったりとか収入が減ったりっていうのはあるんですけど、まあマックス満タンで入って600万で、それが例えば3棟、ね、3つアパート持ってますよって言ったらサブロックの1800万です、じゃあそれをベースに税金計算してくださいっていうのであれば、その特に毎月会う必要はないわけですよ。むしろその税理士っていう資料に会うっていうこともやっぱりちょっとねストレスになる、なんだろう、会わなきゃいけない、先生に会わなきゃいけないっていう心理的なハードルもあると思うんで、毎月会わなきゃいけないっていうハードルもあって、しかも報酬も払わないといけないんだったら、いや別にいいかなってなると思うんですよ。だったら年に1回きちっと安く申告をしてくれる先生に頼むっていうのがやっぱりいいと思ってるんで、そういうね、不動産オーナーの人は 年に1回のことを年一って呼ぶんですけど、年一でお願いしますっていう風な形で、年一でもいいですよっていう税理士さんを探すのがいいと思ってて、で私はその毎月関わりたいっていうのがあって、毎月補助をいただきたいっていうのがあるので、個人法人問わずなんですけれども、やっぱりそれね、個人の方はちょっと高いよって言ってお断りをされるケースが多いので、だったらもう最初から個人専門ですって、法人専門ですとか法人中心ですっていうことで打ち出してやってるっていう、そういうタイプです。なんかそういうタイプが良ければ、なんだろうな、ホームページにもやっぱりそういうことを歌ってるんじゃないかな。私はどうでしょう、私は税理士に限ってないので、キャッシュフローを見てほしいっていうことでキャッシュフローコーチっていう資格を持ってですね活動してるので、経営コンサルタントとしてお願いしたいっていうことであれば、そういう関わりを持ちますし、やっぱりホームページにもやっぱり毎月関わることを関わりたいですとか計画作りましょうとかキャッシュフローの言葉って載せてるんですよ。なので他の税理士さんも同じだと思います。こうホームページ見た時に、数字確定申告のために計算しますよっていうのを一番上に書いてる人と、キャッシュフローとかね、今後のために計画作ります、事業計画、まあ、この計画っていうのもね話だときりがないんですけど、事業計画とか、なんだろう、創業計画、経営計画、未来計画とかね、まあ、それは言葉はいろいろあるんで、言葉の違いだけで中身は一緒っていうケースもあれば、その税理士さんがそれぞれ独自に作ってるフォーマットもありますし、まあ、私でいうとそのキャッシュフローコーチ協会っていうところが推薦しおすすめをしているね、キャッシュフロー計画表というのが非常に使いやすいので、まあ、それを使ってますけど、なんかその、まあ、計画っていうのを打ち出してたりキャッシュフローっていうのを打ち出してたら、まあ、そうかな、ちょっと深く関わりたいのかなと思ってもらっていいんじゃないかな。深く関わりたいけど報酬も高いんじゃないかなとかね、なんかそういう風なイメージで、まあ、かといってホームページ見た時に人数が多ければ担当者がついて、やる、でその担当者 が年に1回やるっていうことがね、あの受け持ってるような人であれば年に1回っていうのもやってもらえると思うので、あの、まあ、私の事務所がそう人をね増やしてないので少人数でやってるんで、ベースを毎月っていうことにしているだけで、これがね5人10人って増えてくれば、そういうのトータルで毎月のキャッシュフローとか事業計画もやりますし、年一の法人もやりますし、所得もやりますし、相続もやりますっていう総合的な事務所っていうのも当然あるので、なんかそういうトータルで見てほしいよっていう人はそういうところを目安にしたらいいんじゃないかなと思います。例えばその法人なんだけどもう社長がご高齢でね、 でも財産すごい持ってるとか、会社の状況がいいので、あの株、要は会社の株式を 100% 自分が持ってるんだけど、このまま息子に引き継いだらえらい贈与税と相続税かかるよねっていうような時には、日々の法人税と将来的な資産税、相続税までを含めたトータルでのシミュレーションをお願いしたいっていうようなことでもいいと思うんですよ。まあ、複合的になってしまうので、もしかしたら担当者が2人ぐらいつくかもしれないし、報酬が上がってしまうかもしれないしっていうのはありますけど、まあ、自分が一体何を求めてるのかっていうのをね、あの考えながらやってみるのが一番いいんじゃないかなという気はしています。年一なのか毎月なのか、まあ、毎月と年一に限定してなくしなくてもいいんですけどね、2ヶ月に1回でいいですよとか、3ヶ月に1回お願いしますっていう依頼なんかも当然ありますから、まあ、その分報酬は折衷案のような感じで、じゃあこの場合こうですね、ここまでするならこうですねっていうね、であと報酬は正直ね別にまあブラックボックスっていうつもりもないんですけど、あのケースバイケースだと思います。でこれはもうあの仕方がないというか、例えばその年収、年商か、1年間の売上が1000万の会社と1億円の会社と10億円の会社があったときに、まあ、当然税理士報酬って規模が大きくなれば上がっていくんですけど、じゃあその税理士事務所側の手間とかあのそういう作業量とか、税務判断の難しさとかいろいろ考えたとき、まあ、税務判断の難しさはやっぱり規模が大きくなったときの方が一件一件の件数の金額が上がるので、税務判断の金リスクっていうのは当然大きくなればなるほど上がると思うんですけど、作業の時間とかって正直わからないんですよね。こう大きい会社の方が専属の経理の人がいたりするので、その人がやってもらって実は税理士はそれをチェックするだけっていうところとかもあったりするんですよ。かといってこの年商1000万円の方の場合にはもう全て丸投げっていう形でレシートを全部渡して一からやってもらうっていう形になるので、そうするとやっぱりまあね手間がかかるっていう言い方がすみませんちょっと失礼かもしれないんですけど時間がかかるんですよ。そうなると単純に規模だけでも測れないし、当然年商がね1000万円の方でものすごく自分で丁寧に、処理をしていて、でこの部分お願いしますっていう依頼の仕方をねされることもあるので、ケースバイケースなんで値段も正直ね合ってないようなものというか難しいんですよ。それはもう会って相談をしていただくとか、ホームページにきっちり載せているんであれば、まあ、それをね見ながら判断していただければというふうに思っています。ちょっと長くなってしまいましたのでエンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
というわけで本日は税理士先生の選び方探し方ということで30分お話をしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。本当にね、いろんな方がいらっしゃいます。まあ、それは別に税理士に限らず経営者皆さん自分自身のことを思っていただければわかると思うんですけど、経営者にもいろんな方がいます。業種規模、ね、いろんな方いるし、 業種も規模も同じような方でも性格が違ったらいろんな方いるんで、まあそういうね、あの自分も違うし相手もいろいろあるんだねっていう風なことを考えながらベストを探していただければと思います。では本日は以上にしていきたいと思います。ありがとうございました。